はい、ありがとうございました。はい、じゃあ第2部いきます。
第2部の先生は、旅中央市で丸観の道宮古屋さんをされている下妻母さん、高井慎吾先生です。
こんばんは。はびきので丸川の店宮古屋をやっております高井慎吾と申します。よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中お店をお越しいただいてありがとうございます。私は、丸川のお店を始めまして、今年で6年になります。皆さんうなずいてくださいね。それで、毎日楽しく、すごく楽しく、商売させていただいてるんですけれども、こんな私なんですけれどもね、私は実は、すごい商売が苦手だったんです。私は、商売人の娘に生まれてきてるんですけれども、やっぱりこう、商売人の家に育っているだけに商売の大変さを見てきてたので、ああ、もう絶対商売なんかしたくない。絶対苦手。絶対せえへんと思ってたんですね。それで、学校出まして、普通に会社に就職しました。で、会社も鉄鋼メーカーに勤めてまして、工場配置出ますよね。で、それを組んできて、水質検査するような、毎日プラスコとビーカーを相手に仕事をするような仕事をしてたんです。で、だから、物を喋らなくていいんですよね。だから、私にとっては、もうすごくそれが適切だと思ってたんです。もうこれをずっと続けていきたいと思ってたんですね。でも、私が勤めていた頃は、ちょうどまだ20年ぐらい前なので、男女雇用機会均等法というのがなかったんですね。で、会社は結構古い体質の会社だったので、結婚したら、女の人は会社をやめてくださいっていうような会社だったんです。で、私はやっぱり、そういう会社に、ずっとそういう仕事をしたかったので、いろいろと、就職探したんですね。でも、結局、やっぱり結婚するっていう、主人と結婚することがちょっと決まったので、今の主人と。それで、普通からの主婦の雑誌って書いてありますけど、離婚してませんので、からの雑誌ではないので、誤解のないようにしておきます。はい。で、結婚するって言ったら、やっぱりどうしても断られるんですね。そういう会社が多かったんです、当時は。それで、どうしようかなーって思ってるうちに、私には姉がいてるんですね。で、姉は私と違って、すごい商売が大好きなんです。それで、実家の店も姉が手伝ってたんですね。でも、姉は、姉が先に結婚することになってしまって、姉は商売してるうちに、お嫁に行くので、家の住みが手伝えなくなったんですね。で、私に手伝えへんかって言われて、とか思ったんですけれども、就職もなかったし、ええかと思って、手伝うようになりました。で、いらっしゃいませとね、ありがとうございます。お世辞言うのもう絶対嫌なんですよ、私、そういうのが。もうなんかお客さん来ても、なんか腹立つお客さんとかいてはるんですね。思いながらやってました。それで結婚しまして、で長男が生まれたんですね。で、私は、今からもこう考えられないんですけども、ビックリサイドを飲まなくても、7号サイズだったんですね。当時は。はい。それで、10キロ、長男の出産で増えちゃったんですよ。でも、年齢も若かったので、すぐにね、元に戻ったんです。で、私は太ってもすぐに痩せる。そういうふうに中をくくったわけなんですね。で、安心していてたら、リバウンドが起こるんですね。で、ズン、ズン、ズン、ズンって、ちょっとずつ太ってきました。で、むしろ長男と次男が、7年、一つが離れてるんですね。7年後、次男を妊娠したときに、産婦人科に行ったら、産婦人科の先生に、あんたもこれ以上太ったらあかんでって言われました。それで、どうしようと思ったんですけれども、うちの次男はそれお腹の中で聞いてたんでしょうかね。親孝行な子で、私にものすごい座りを与えたんです。 もう、ボケボケ、吐きまくりやったんですよ。もうトイレの準備とかしてたんですね。もう食べれないんですよ。それで、普通トイレっていうのはね、結構、こう、安静期に入ると収まるものなのに、安静期が終わって、安静期に入っても、なんか、こう、ちょっとマシになるんですけれども、疲れるまで、気分悪かったんですね。で、そうそう、次男は私のものをほとんど食べさせてくれませんでした。で、おかげで、もう、ほとんど体重も増えずに、無事に参加することができたんですね。それで、もう本当に、すっごい安産で、もう、胃の横産みたいに、生まれたんですね、次男は。胃の横産かなっていう。そしたら、看護師さんがね、あんたもう、そんな、あんたって言われていけんねや、もう歩いて、気を使いにって言われて、で、ええとかも、男性にあんまりさせてももらえず、帰ったんですね。そしたらね、お昼ご飯が出たんですよ。で、ね、急にね、子供を産んだらね、今まで船酔い状態のような毎日だったのがね、カーッてしたんですよ。もう、何かもう、その、お昼ご飯見たら、もう一度早く食べたいと思って、2時間前に産んだばっかりなのに、それで、まあ、そこからですね、私はですね、非常に、毎日食べることが嬉しくて、食べて食べまくったんですね。そしたら、ある日、気がついたら、私の服のサイズは21号になってたんですよ。21号って言ってます？私ね、大きいサイズの服ってね、13号ぐらいですか、13号ぐらいかなと思ってたんですよ。それが、15号の服を見たら、こんなスマートな服、誰が着るんやろうっていうぐらいだったんですよ。だから、ズボン 6M です。もう、この身長でそれですから、雪だるま状態です。雪だるまです。それでね、太ったらね、すごいですよ。いろんな経験してきました。ね、まず和式のトイレが使えません。またね、これがいます。それとね、まあ、よく妊娠中にはよくあることなんですけども、お腹に下が見えなくて、足元気をつけて歩かなきませんよってなるんですけども、私は自腹で歩きません。自腹で、よくこけるんですよ。もう、なんていうんですか、安定しないから、こけるんですよね。それで、そんな感じで、もう、汗はだらだら出るし、もう本当にね、顔まで変わっちゃったんですよ。だから、私の以前の顔を知ってる人は、私がわからないんですよ。誰？っていう感じなんですよ。でね、面白い話がですね、私が、マルカン入った当時は、それで入ったんですよ。だから、契約書の写真はそれなんですよ。だから、3年ぐらい前に、まず、浦畑マネージャーが、私の担当に変わってきたんですよ。それで、初めての、まあ、定例会で会うことになって、で、浦畑さんは私の契約書の写真を私だと、イヤホヤさんだと思って、定例会に臨んだらしくて、あ、すごい、宮東さん来てないわって思ったんですって、来てないなって空気にしたじゃんって思ってたんですって。そしたら、私が定例会終わってから、こんばんは、宮古屋です、はじめまして、って、あれって言ったら、もう目を丸くされたんですね。もうそれぐらいの顔が、もうパンパンに張って、すごい状態だったんですね。で、まあ、その様子を見てて、やっぱり、こう、それでだんだん体の調子も悪くなってきてましたし、それを見て、やっぱり一番心配してたのは、両親なんですね。もう、ピンポンの取り方は、もう、尋常じゃない。で、ダイエット食品もいろいろ買ってくれるんですよ、私に。でも、飲んでも少ないんですよ。だからもう、っていう感じで、もう、私は一応、自分でええから。諦めてたんですね。じゃあ、そこで、やってきたのが、マルカの特約店をしませんかっていうダイレクトメールでした。それで、へーって、知ってましたマルカンは、いつも通販の広告が多いんですね。こんな声出すわ、こんなことになる。こんな感じや、みたいな、広告が入ってるんですよ。それと、斉藤ひとりさんの、が、僕のその頃ね、少女番組1年かなんかになった時期だったと思うんですけれども、で、そんなんで、いや、よう売れねえな、釣り物か、みたいな感じで知ってたんですね。 で、まあ、なんとなく興味があったので、説明会行ってみるって言って、行ったんですね。で、まあ、説明会聞いて、やっぱりなんか、よく何でか知らない、そうは知らなくてね、やりたくなったんですよ。で、親に言って、やりたいって言って、で、なけなしのお金を50万円ほど払いまして、商品買って契約したんですね。で、まあ、商品が先に来たんですよ。で、7月に契約しまして、で、商品来て、で、8月の勉強会を受けないと、オープンできないということなので、1ヶ月ぐらい間があったんですね。で、その間に、私もやっぱりそういうので試してみようと思いまして、飲んだんですね、商品を。そしたら、なんと、1ヶ月で5キロ痩せて、で、ウエストは15センチ減りました。もうセリフの感で、もう出る出る出る出る出る出る栄養失敗しみたいな1ヶ月になりました。もうすごかったです。でもだんだんね、体の体調も良くなりました。それで、まあ、オープンしまして、でも私の私はその商売の経験というか、まあ、ちょっと手伝ったぐらいだし、健康食品の販売とかも経験ないんですけれども、なんとか私の経験で体験で、なんとか商品を売ることができたんですね。でも、やっぱり健康食品を扱っていると、どうしてもいろんなお客さんがいて、いろんな質問を投げかけられるわけなんです。それに対してお答えしなくてはいけませんけど、何の知識もない私が、なかなかうまくお答えすることはできないんですね。で、それで助けていただいたのが、やっぱりマルカの定例会です。毎月の勉強会です。これは本当にすごく勉強になります。でも、私にはもう一つ困ったことがあったんですよ。それは、定例会が今と違って、昼間っていうのがなくて、夜しかなかったんですね。当時まだ子供が小さかったんです。それで、私にはすると、もうすっごい厳しい主人が出てるんですね。九州男児です。鹿児島県人です。もう家のことできへんねんか、仕事みたいなすんな、みたいな旦那です。それで、まして、夜に出ていくなんて、もう、女が夜出ていくなんかもう、アホかーみたいな、言ってたんですよ。で、私ね、言ったんですよ。当時ね、もう夜はちょっと子供小さいし、生理がいけませんと。そしたら、そんなみんな、そうやって事情があっても、来てくださってるんです。ですから、来てくださいと。厳しく怒られたんですよ。いや、そうか、どうしよう。主人にはなさんな、嫌やな、とか思ったんですけども、言わずしょうがないので、ごめん、今度、何日の夜、ちょっと出ていきたいんだけど、なんでや、って言われて、この店元する仕事のな、勉強会があんねん。それ出て、出たいんだけど、って言ったら、お前、なんか最近、なんか中国の変なもん言うって。それが当時は一人、今一人さんマークですけど、昔、カンっていう感じのマークだったんです。それをね、店の前のね、ハッカーだったんでね、それ、席に見てたんですよね。こいつ、なんか中国から変な、輸入して売ってるって。で、七三年、あれはね、って、斎藤一人さんって言ってね、それでワンって1位の人がって言っても、ほんと、三度も説得して。やっと来てもらったんですよ。やっぱりもうでも、ひとりさんがいつも言われてるようにね、嫁が出かけるときは、旦那の言うことが決まってるって、飯はっていうやつですよね。本当に言われました。飯はどうすんの、子供どうすんねん、子供を預けるしご飯もちゃんとするからって言って、やっと言ってもらったんですね。でももう毎日毎日、怖いんですよ、もう一日。もう一回聞いてみるのがね。でも本当辛いときもありました。でもね、私ね、マルカンやってもう6年目になりますけど、ほとんど定例会にそれでも出席しております。95% ぐらいまで出ております。なぜかっていうと、私のような素人がですね、やっぱりこう、そう商売していくのには、やっぱり勉強するしかないんですよ。もう学んで、他の特約店さんの話を聞いて、それで、真似をするしかないんですよ。だから毎月毎月そうやって聞いていいと思ったことは実行する。それをするしかないんですよ。それと、すごく、島村社長の話がもう、すごくね、いつもね、私にとってはね、すごい元気の源だったんですよ。もう本当にね、息の電車も仕込んで行っても、帰りはもう絶対だから頑張るぞみたいな感じで、食べるぐ お話をね、毎月毎月ね、していただけるんですよ。それと、私には浦畑さんっていう担当がいてまして、もういつも私をすごくサポートしてくれるんですね。それで、私は本当に、丸さんのね、プロダクトかなんかだったと思うんですけども、契約とかの説明とかちょっと忘れたんですけども、少しの勇気を出して、出て、まあ、一歩前を出てみようかなんか、こんなこと書いてあった覚えがあるんですよ。で、私は、やっぱり、ちょっと少しの勇気を出して、丸さんに入ろうと思ったんですね。いらっしゃいませもね、ありがとうございましたも言えない私ですから、それでも、やっぱりやってみたいと思って、入ったんですね。そしたら、やっぱりいろんなことを学べるし、で、そこでやっぱりいろんなことが、どんどんどんどん変わってくるんですね。で、そんな、本当にいらっしゃいませありがとうございましたも言えない私が、エッセなんかできるわけがないんですよ。それが、岩村社長に顔つぼマッサージを教えてもらったり、そういうので、本当にね、もう他、メイク教えていただいたり、もういろんなことでね、本当にね、どんどんどんどんね、私の周りが変わってくるんですね。で、やっぱり、売り方トークとかも習っていますし、そんなんで、本当に、私は別に自分が何かをしようとかってあんまりしてないんですけども、私が一歩前出たらもうどんどんどんどんやってきて、もうどんどん周りが変わるんですね。で、本当困ったことはやっぱ起こらないんですよ。ふとしたことも、ふとしたからこそ、ふとした人の気持ちがわかるんですよ。やってきたらわかりません、ふとした人の気持ちは。だからお客さんにも、すごく心を開いてもらいます。そして、主人、厳しいの困ったことだと思いますけれども、でも、そうじゃないんです。私の主人が、ものすごくもう優しい主人に憧れたことありますよ。でも、やっぱりね、私にはね、厳しい人でないと、もう一気にあるんですよ、私は。だから、この仕事をするって言うから、多分もう、家、ほったらかしになると思うんですよ。で、家庭を顧みないご主人っているかもしれないですけど、家庭を顧みない主婦になって、もう絶対家庭を崩壊させるような私なんですよ。でも、やっぱりそうやって厳しくやっぱり言ってくれるので、やっぱりせなあかん、子育てもちゃんとせなあかんっていう意識ができて、で、やっぱり今はね、本当に、何のともなく両立できるようになりました。本当にね、そういうもんで、やはり私の魂を磨くための取り組みの役を主人はしてくれてるんですね。だから、やっぱり私に与えられた魂の修行の相手なんですよ。だからそうやって一見は困ったことが起きるような気はするんですけれども、結局はその困ったことっていうのは絶対自分の魂を一つ成長していくための一歩だと思うんですね。だから本当にね、ひとりさんがいつも言われているように困ったことは起こらないですよ。だから本当に私もしんどい時がありました。でもそんな時ってね、不思議とね、ひとりさんの話を聞く機会があるんですよね。本当にもう本当にね、ひとりさん私のこと知ってるのみたいなぐらいね、私を見てるのかなっていうぐらい、ぴったりの話とかもされるんですよ。だから本当にそうやって、常に私には、こう、助けになってくれる人がどんどん現れて、本当に今、幸せに、毎日毎日を、過ごすことができてます。本当にね、ひとりさんの話では、一時はもう、そんな旦那は死なないとか、いろいろあったんですよ。いや、ほんまやほんまやとか思って、どうしながらとか、でも、ああ、私の気持ちを分かってくれる人もいてるんだとか、まあ、そういうふうにいろいろ思ったんですけど、でも結局はやっぱり私にとっては、そうやって言ってくれる主人でよかったやなっていうことに気づかされたんですね。やっぱり本当に自分が変われば相手も変わるって言いますけれども、もう今までこんなに私やってるのにとかって思ったことあるんですけれども、それでも、そういう気持ちを捨てて、もうほんで、主人の、こう、機嫌を取ってたんです、私はすごく。でも、自分の機嫌を取りなさいって言われて、もういつも上機嫌でいるようにしたんですね。そしたらやっぱり本当にね、家庭の中から変わってきます。本当に主人も変わりましてね、もうあんなね、なんか人をなんか中国の密輸だみたいに言ってましたね。今は釣り物か、もう飲みの。今日の朝は嬉し泣きを見つけて、これなんやって言われて、血液サラサラにするやつやねんって言うたら、おごりにも来るやって言って、飲んでいって、で、今日も気をつけて行ってこいやって言ってくれるぐらいになりました。ありがとうございます。だから、本当に困ったことは起こらないし、本当に いろいろと丸さんのおかげで、本当に学べることができました。本当に島村社長をはじめ、本当に皆様のおかげだと思っています。本当にありがとうございました。
19分5秒、ありがとうございました。原田先生、素敵な、楽しい話を最後は素敵な話でありがとうございました。やっぱり一番偉いのはやっぱり僕、ご主人すごいと思います。21号サイズを愛したご主人を、一度、大事にしてしまった。はい。